ゼフラジオ。はい、皆さんこんにちは、 SF です。
どうもこんにちは、猫屋です。
こんにちは。
今日はね、
はい、
寒いね。
寒いですね
たっぷり寒いね。
すーごい寒い。今日は11月23日金曜日、勤労感謝の日なのですが、はい、
小雨混じりのね、
はい
はい、金曜日祝日でございますが、
ドヨーンとしたね。
そっか、なんかおかしいなと思ったら今日金曜日だからだな。
そうですね。普段だと土曜か日曜かにやってるんで。
そうだね。通りでテンションが上がんないはずだね。
テンション
本当にね。
確かにお互いなんかぼやーんとした感じありますね。
そうそうそう。毎回来る前にさ、
はい。
まあ、だいたい昼頃から始めるじゃないか、この収録が。はい、だもんで、その午前中の間は、少しこうね、あんまり見ないテレビをザッピングしながら。
ああ、そうですね。
こんなことあった。今日はこんなことありましたよ、テレビでっていうことを話したりするんだけど。
はいはい。
なんか全然見たことないテレビばっかりでなんだろうなと思ったら。
確かに。
あ、そうか、今日平日だったんだね、普通だとね。
そうだね。僕も起きた時本当に土曜日の気持ちでいたので。
そうだね。
あ、違うわって思って。
世間の皆さんはまあ3連休とカレンダー通りだったらね、3連休をお過ごしの、ね、ことだと思いますけれども。はい。まあその初日ということでね。
はい。
まああいにくの雨ですけども、明日明後日はそこそこいいらしいので。
あ、そうみたいですね。
はい。まあ、このラジオを聞きながら、週末を過ごしていただけるとということで、
うん、
はい。
ぜひぜひね。
頑張っていきましょうね。
はい。
はい。
今回も、じゃあ、なんかぼんやりしてるから何言ってるのかよくわかんないですけど、
はい。
すいません。前回から1ヶ月間、まあ、ありましたけど、
はい。
まあ、お互いの近況でも話しましょうか。
そうですね。
僕ですけどね、前回もちょっと匂わせたかもしれない。いや、匂わせてないかったかな。かもしれないんですけど、
はい。
仕事の、仕事行く職場が、ちょっと変わりまして。
お
う。はい。
前回確か山を越えたっていうところまでは話は聞きましたけども
。はい。山を越えて、次の作業を始めたって言ってたんですけど、うん、始めた途端に、また別の作業で、ちょっと客先に行ってくれないかみたいなことを、上司から、
はい。
急遽言われて、
はぁ、い、じゃあなんていうかもう出向状態なわけですね。
はい、そうです。お客さんのところに、行っている感じになります。それで、まあ、いろいろちょっとね、生活の感じが変わってしまって、結構まだ慣れてないのが現状なんですよね。
なるほど。
2週間前ぐらいから始まったんですけど。
まだほんとほやほやですね。
そうですね。前にもそのお客さんのところに、出向したことはあったんですけど、その時とかは、はい、一緒に行く上司の人とか先輩とかがいたりしたんで、まあ、そんなに、変に肩、に力入らない状態で気楽にまあ行けてたんですけど、
はい、
今回は完全に一人ぼっちで、
なるほど、
ふわーっとこう行ってよろしくお願いしますみたいな感じで行くことになったんで、まあ僕まあね、もうこのラジオずっと聞いてる方はわかると思いますけど、相当の人見知りなんでね、
そうですね、
心を開かないなので、もう本当まあまずまあ結構お客さんがいい人だったので、
はい。
まだ話せてる方なのかなとは思うんですけど、いやー、まだまだダメだなっていうところはやっぱりあって
そうですか。
そうですね。まずその環境になかなかまだ慣れてないなっていうのはありますね。まあそんなことも言ってらんないのでね、やっていかなきゃいけない、まあそこはいいんですけど、
はい、
遠いんですよね。
遠い、
はい、
うん、
今
まではだって、職場があって、一人暮らし宅があって、
はい。
まあ、一人暮らしをしてるってことは、まあ、近くに住んでいた
そうですね。ドアトゥードアで30分以内ぐらいで行けるぐらい近いところだったんですけど、
はい。
今回は、3倍、90分。
おぉ、随分ですね。
はい。中央線沿いですよ。
ああ、90分は長いな。
はい。
新幹線だったらね、静岡ぐらいまで行っちゃいそうな感じ
ですね。ああ、そうですね。
うん、
そうそうそうそう、そうですよ。しかも、新幹線みたいにこう、ブーって行ってくんなくて、乗り換えが2回ぐらい。
そうだね。そうだね。
もう、しかもラッシュ。久しぶりのラッシュですね。
ああ、そうか、そうだね。
ラッシュ。ぎゅうぎゅう詰めで。で、あ、そうだ、すごい。 またもう一個違うのが、お客さんのところなんで、スーツなんですよ。
あーはははは。
僕自社にいた時は、割と結構、まあ、ビジネスカジュアルという枠内でしたけど、はい、比較的ラフな格好で作業してもいいということだったんで、
なるほど。はい、
結構、なんだ、襟付きのシャツとか、チノパンとかでも作業していい状態だったんですけど、はい、今回、お客さんからは一応なんか、カジュアルっぽい格好でも大丈夫ですよとは言われてたんですけど、いざ行ってみたら、
はい、
みんな割としっかりちゃんとした格好でいるんですよ。
なるほどね。
そのお客さんも、あと別のそういう、他の会社から来てる人とかの様子を見る。
なるほど。
あ、これはまずいと。
いや、探り合いですな、これは。
本当に。まあ、そこであえて、今までと同じような格好で行くっていうのもいいのかもしれないですけど、いや、さすがにちょっと、やっぱり最初は感じだし、
まあね、
いかんなと思って、ね、急遽、だから一応一着ぐらいは持ってたんですけど、
はい、一着、はいはいはい。
はい、もう全然着ないんで、
あ、そうか、
一着、
そうだね、
本当に時々、会社絡みでなんか行かなきゃいけないから着るとか、
はい、
あとは結婚式とか、そういうの時、でもそれでも済んじゃうんですよ。でも、なんだ、サイズが、うん、こう、痩せたり太ったりみたいなのがあった中のやつなんで、ね、
あなた相当可変域が広いですからね。
そうなんですよ。結構ブカブカなんですよ。
あ
で、その、なんだ、働きに出る前に一回、こう、面談みたいなのがあったんですけど、お客さんと、
はい、
こういう人間なんですが、いいですかねみたいな、こう。
はい、はい、はい。
その時には、ちょっと間に合わなくて、ブカブカのやつを、なんかこう、ごまかして、
なるほど。
行って、まあ特に突っ込まれなかったんで大丈夫だったのかなと思ったら、
はい、
その格好で、自社に戻った時に、一言上司に、ずいぶんブカブカなやつだね、みたいな言われてたんで、あ、やっぱりそんな、見えるんだなと思って、あーと思って慌てて、買って、
はい。
もう、だから、出費とかね、
そうですね。
笑えんな、みたいな感じなんですけど、まあそれを着て、で、まあ、ラッシュですよ。
なるほど。
暑い暑い。外は寒いんですけど、電車の中はやっぱり人だらけだから、
そうだ
ね、すごい暑くて、で、なんか身動きも取れないし、で、なんかこう引っ張られたりして、せっかく買ったばかりのスーツがなんかこう、なんかね、伸びちゃうっていうか、なんかボタンとか心配になったりとか、
あ、
なんか、ああ、こういう気持ちを、その世の、一般的なサラリーマンの人たちは感じているんだなと思うと、なんかすごいもう頭が下がるというかね。
そうね。
もう本当それがやっぱ一番辛いかな今は。
まあ、慣れない環境だとね、それがまたストレスになりますからね。
そうですね。なんか早起きとかは比較的得意っていうか、なんか起きなきゃいけないっていう、そういう決まりがあれば、まあ、例えば仕事があるとかね、用事があるとかっていう、はい、そういう理由があれば僕はちゃんと起きれる人間なので、
はい、
そんなにその、朝起きる時間とかも変わったんですけど、そういうのは、ま、適用できるんですが、その、なんですかね、抗えない苦労みたいなのが、
うん、そうですな。
まだちょっと、慣れないですね。本当皆さんすごいなと思いますよ。みんな平然としてなんか新聞とか読める人は読んでますからね。なあ、すごいな、玄人だなとか思います
よね。そうだね、う
ん。なんかすごい小さく折って人に迷惑がならないように。そうそうそうそう。あとなんだ、iPad とかでもう見てる人とかもいたりして、
あ、はいはいはい、
あ、なるほど、こういう風に使うのかと思って、すごいなんかなんかキョロキョロしちゃいますね。あんまいけないんだろうなと思うんですけど今までそういう、なんだろう、電車には乗ってましたけど、その乗ってる時間が5分とか10分くらいしか乗ってないんで、
なるほど。
そんな何をするってこともなくすぐ降りちゃう。しかもそんなに混んでないみたいな状況だったんで、ね、うん、なんか、いろいろ考えさせられる、この2週間という感じで。
そうね。電車の中をどう過ごすかっていうのはかなり、みんなが抱えている課題でもあって、
うん、
まあ、5分10分だったら本当にね、ちょっとぼーっと眺めながら。
そうですね。う
ん、前もちょっと言った車窓忍者でもやったらいいわけです
、ね。ああ、はいはいはい。なんか、
うん、そう、ビロピョンピョンピョンってね、はいはい、忍者を走らせるっていう。ただね、30分、40分、下手すりゃ60分ぐらい電車に乗ることもあるわけですよね、人によってはね。
うん、
本当その中では、まあ新聞読んだり、まあ睡眠に当てる人もいますけどね、
そうですね、
座れればね。 そこら辺もやっぱまた考えていかないといけないわけですね。う
ん、行きはさすがにちょっと結構やっぱ起きれるとはいえ眠かったりするんで、
はい、
まあ寝てしまうこととかもあったりするんですけど、帰りは割と元気でいられるから、
うん、なるほど、
なんか有意義に使えたらいいなとは思ってるんですけどね。
そうですね。それこそ大きなターミナル駅2つほどね、
はい、
1つ、まあ1つか、1つ、
そうですね、
過ぎるわけですから。
さっきあの、猫屋さんにはルートをちょっと説明したんですけども、
はい、
まあ一応ね、まあ、
縁がない。
確かにないですね、
うん。我々に非常に縁がないターミナルですよね。
本当にそうなんですよね。まあでも、あれですよ。そういう路線が変わったんで、定期券の、その、もう変えたんですよ。
そうだね。
まあだからそのターミナル駅から、うまく、乗り換えることで、なんかこう、なんだ、電車賃安く東京とかにも出れるようにはなったっていうのはあって、うん、今日も普段と違う着方で来ましたね、このスタジオに。
そうですか。
はい。
ああ
、こっちの方が安いんだって。
あ、なるほどね。
はい。
J の R で。
J の R に乗りましたね。
なるほど。
とっても便利。それで行こうかなと思って。うん。まあ乗り換えはありますけど。
なるほどね。なんか以前その一人暮らし宅がどこがいいかみたいな話をちょっとした時に、
はいはい、
大きなターミナル駅を通過すると非常にいいよねっていう話を、
そうですね、
出ましたけども、まあ計らずも、
そうなんです。
今回それが達成されたと。
はい。遠いですけど。
遠いんですね。そうね。
遠いんですけどね。本当に慣れんのかな。まあ期間的にはそんなすごい長いわけではないので、うん、一応終わりはあるんで。
なるほど。
またそれが終わったらまた戻ってくることにはなってるはずなのでね。
はい。
順調に行けばの話ですけど。
はい。
すごいプレッシャーかけられてて。
あ、そうっすか。
もう、ほんと。お客さんからかけられるのもあるし、上司からもかけられて。
あ
ー。人生ミスなんじゃないかと思いながら。
そうですか。
まあでもそんなことも言ってらんないので、まあ頑張っていこうと。
はい。
はい。そんな、もう、なので、ほんといろいろ他にも、トピックはないことはないんですけど、やっぱりもう、その、なんだろう、生活環境がガラッと変わっちゃったっていうのが一番大きくて。
そうですね。
もう、なんだろう、それ以外に勝る何もないっていう状況ですね。ね、
まあちょっとした転勤みたいなもんですもんね。
そうですね。だって、うん、誰も知らないんですよ。
ですよね。
はい。もう、ほんと、なんか、人生においてそういう、経験ってあんまないじゃないですか。
そうですね。
引っ越しとか、あとはなんだ、中学、高校、大学、入学とか、
うんうん、
あと社会人になる時とか、まあ、数えるほどしかないところで、まあ一応その、なんだ、会社から行ってるから、元の会社のつながりはあるにしろ、
はい、
基本的には合わないし、
そうだね。
もうゼロからです。ですよ。
そうですか。一つのフロアで仕事をしているとはいえ、こっちがまあ出向している身として、
はい、
で向こうはね普通に会社にいる人なわけで、
はい、
まあそこに入ってる SF さんの身としては、まあ仲良くなった方がいいかなって、こっちから少しアプローチをしようとしても向こうとしてはどうせ短期でいなくなっちゃうからみたいなことになっちゃうと、
そうなんですよね。
幕というかなんかこう半透幕みたいな感じで、こっちから行くけど向こうから来ないみたいなね。
そう。な行きたい。けど、行きにくい感じ。
で、
なんですかね、皆さんはもう自社の人だから、すごくくつろいで作業しているんですけど、
はいはい、
その、僕はまだ入ったばっかりだから、
そうですね。
なんかあんま好き勝手できない、どこまで OK でどこまでが NG かもまだこう、
辛い
なんですかね、こう、手探りな感じなので、
辛いですな。
毎日毎日ちょっとずつこう、ここまではいけるかみたいなのを、試しながらやってるっていう感じですかね。
いや、お疲れ様でございます。
未だにゴミを捨てて帰れなくて持って帰ってます。この辺リアルでしょ。
そうね、そうね。
もうほんと何やってんだろうとか思って。で、帰りにどっかのコンビニとかで捨てようと思ったら、なんかその街が、なんだろう、ちゃんとしてるんでしょうね。なんか駅周辺とか、全然ゴミ箱を設置してなくて。
ああ、そうだね。向こうの方は。
すごい綺麗、確かに綺麗なんですよ。でもコンビニとかにもないのかと思ってびっくりしちゃって。
そうか。
ずーっとそのまま僕地元の、まあ、地元で捨てるのもなんだと思って結局家まで持って帰るんですけど。な 何やってんだろうなーとか思って。
そうね。
もう、さすがにちょっと捨てに行こうかなと思うんですけど、なんかその、何、ゴミ捨て場みたいなところが休憩場みたいになってるらしくて、はいはい、なんか、そこへ行っちゃうと、またなんか、コミュニケーションをしなきゃいけないような、しかも知ら、ほとんど知らない人ばっかりだから。
そうですね。
もう、無理、思って。
なるほど。これは完全にこう、もう人選ミスな香りがプンプンしますよ、これ。
でしょ？
本当に。そうですか。
まあ、だけど、なんかこう、だんだんこう、やさぐれてくれば、ある程度こう、気にしなくなってくるかなと思うので。
なるほどね。
それに行きたいですね。自分のもう気持ちの持ちようでしかないところなので。
まあまあまだね、2週間ですからね。
そうですね。
これからどんどんどんどん。
はい。
居心地も良くなるんではないでしょうかと。
うん、そうなっていけるように、ちょっと、自分のね、立ち振る舞いにも、いろいろ気をつけてやっていこうかなと思ってます。
はい。
猫屋さんはどんな1ヶ月でした？
私はですね、スケジュール帳が真っ白なぐらい何もない。好きでして。
ねえ、でも。
びっくりしちゃうんだよね。まあ、10月ぐらいから真っ白なんですけど。
はい。それは別にすごい暇っていうわけではないんですよね。
そうだね。仕事がありがたいことに忙しくて。
はい。
プライベートを差し挟んでる暇がないという。
あ、それはそれで辛いですね。
ちなみに今日も収録の後に会社に行くというね。
え？
そういう。
これから？
これから行きますんで。
あ、すみません。
勤労に感謝しながら。働かせてもらえるんだっていうことを感謝しながら。
まあ確かにそれはそうですよね。本当に。
まあそんな中なんですけども、一通のメールがありまして、
はい、
私がね、過ごして、4年間過ごしていた大学がありまして、
はいはい。
まあ東京図書館大学
ですけど。ああはい、かの有名な。
はい。そこのまあ後輩筋にあたる、人がですね、僕がだからその大学に4年間通っていて、唯一尊敬できる人間なんですよね。
あ、後輩さん。
後輩さん、その人が。その人からメールが来まして。
はい。
まあ、うっちょうてんですね。
確かに自分が心から尊敬している人がわざわざ自分に連絡を 取りに来てくれるっていうのは結構嬉しいですね。
メール開いた瞬間に、その、ね、何々ですみたいな感じで
こ
う、ね、自己紹介というか、全くそのメールアドレスも知らない間柄だったんで。
はいはい。
ね、で、そんな、なんでだろうみたいなことだったんですけども、その、ね、まぁ、あ、SF さんが教えたっていうことで、
ね、
はい、SF さん経由でもよかったなって話
なんか知らない体で話してるのがダメですね。
ね、
はい、いや、うん、
ね、まぁ、あ、ガコちゃんから来たって話なんですけども、いやぁ、まぁ、あ、言ったね、本当に天才だな、あの子はね、相変わらずね。
とてもね、そのメールアドレスを教えてくださいっていうメールもとても丁寧な、
はい、
はい、なんか心に、来るいい、うん、なんかいい子だなって思うような、
そうだね、
内容でしたけども、
あの子ほどこう二面性を感じる子はいないね。
あれ、これからその何、後輩さんの話を広げていくんですか？
そんなことないですよ。時間もありますんでね。
はい、うん、いや、まあそうですね、まあ確かにすごい面白い、うん、なんか不思議な二面性ですよね。
そうだね。まあ本当ガコちゃん大好きなんだけどさ。感動するよね、ほんとね、メール一本取ってもね。
そうですね。
到底叶わねえぞと思わせるね、ほんとね。
なるほど。あ、じゃあもう何度かやりとりした。
うん、何度もやりとりをしたんだけど、あ、これはちょっとたまらんわいと思って。
はい。
うん。その一日だけでしたけど。
あー。なんかね、あんまり長くやっちゃうと逆に申し訳ないなっていう気持ちにもなりますからね、ね、なんかメールって不思議と。さらに、なんか、こう、なんか尊敬している人だったりすると、なおさらね、すいませんみたいな。
そうだ、この連絡を取り合って、どこに向かえばいいんだろうみたいなこともあってさ。
あー、うん、難しいですね。なんか、ね、なんだろう、何かしませんかみたいな、メイントピックがあればあれですけど、うん、単純に元気ですかみたいな内容だったりすると。そうそう、
久しぶりですってか来ると、
ね、確かに
仮にまあなんかちょっとじゃあご飯でもどうみたいなこともないわけじゃないけども、
うん、
まあ5分でたまる自信があるね。会話が続かず。
あー、なるほど。確かに。
尊敬しすぎちゃってなんかね、こういう、
うん。なんかわかる気がしますね。
そうそうそう。
なんか気持ちはすごい高ぶってるんですけど、なんか、
下手打てねえ
ぞ。そう
そう。そうそう。
何を言えばいいのかがわかんなくなる。
気持ちは空回りするんだ、
ね。あー、よくあります。僕も、うん、大好きな人と話すときはそんな感じですね。 なんか今、語弊があるような。
語弊がありますかね。
どうしたんだろう。うん、はい。
まあ、つまりみんなあのことが好きじゃないってことですよね。
ああ、ね、そういうことなのかな。あ、でも、僕と会話が詰まる人っていうのはそう、あ、なんだお前好きなんじゃんと思ってくれれば
いい。ああ、わかりやすい。
微妙です ね、それもね。いや、別に違う。あの、話せる人は話せる人でとてもいいなと思うんですけど、
はい。
なんかこう、本当なんかこんなこと言ってしまったら相手に申し訳ないみたいな、
うん、
このダメな自分を、あの、包み込んでくれるのが普通の人で、あの、もう尊敬できる人っていうのはもうそれをさせるのも申し訳ないみたいな。
おう。おう。
なんかおかしなこと言ってますね。
うん、
でもなんかそんな感じなんですよ。なんかもう本当おこがめ、なんか、あの、関わらせてもらってすいませんみたいな。どこまでも卑下してしまうんですよ。
そうですか、そうですか。
だからなんかもう、ね、話、言葉が出てこないんですよね。すごい話したいんだけど。
うん。そうなんだよね。ひたすら向こうが話してるのを相槌を打っていたいっていう感じ。
あ、そう、そう、そう、そう。本当そうです。
そうだね。無機物になりたいんだよね。話違うな。無機物になりたいってなんだと。
なんだろう。ペットみたいな。
あ、そうだね。ぬいぐるみだと思っていただいて、
そうですね、なんか
ひたすら話していただきたい。
うん、撫でてもらいたい。
というケチズム。心境じゃない、これね。
そうですね、撫でてもらいたい。
ぬいぐるみカフェ的なことはないかな。
ああ、もう、あれ、観葉植物でもいいです。
ああ、そうだね。あの、ぬいぐるみがいいな。
ぬいぐるみ、
うん。撫でてもらい。
ああ、この前、ディズニーランド行った時に、プーさんのぬいぐるみ買いましたね。
そうですか、その話はまあカットします。
はい、します。
はい。さてさて、本日もですね、
はい、
あのトークにコーナー盛りだくさんでやっていきたいと思うわけですが、
そうですね。
また今回もね、あのメールテーマを設定しておりまして、
はい、
それにとってまたメールをたくさん頂戴していると。
そうですね、ありがとうございます。
今月のテーマ何でしたっけ？
私の天気ですね。
はい、私のその天気といってもその気候じゃなくて、
はい、
ターニングポイント。
そうですね、ターニングポイントですね。
はい。SF さんなんかまさに先ほど言ってた、
ね、そうなんですよ。
会社を変わったというか、
はい、
職場が変わったというのはもうターニングポイントですよね。
今回のテーマを決めようとしてた時に、そういえばもしかしたらターニングポイントになるかもしれないなみたいなことがあって、
はい、
確か出したはずなので、まあそれが事実になっちゃったんですけどね。
なるほど。
まあなので、あの皆さんも上げていただけたらなと思っております、はい。
じゃあまたちょっと一本ずつぐらい紹介しましょうか。
はい。
じゃあ SF さんお願いします。
はい、そうですね。じゃあこちらからラジオネームリア充生活さん。あ、すごいいいな。行ってみたいな。
はい。
はい。僕の天気は大学入学でしょうか。中高一貫の男子校にいた時はもっってと全く無縁というか、女子がそもそも学校にいないので、女の子何それ食えんの的な存在でした、
うん、
でも厳しい受験戦争を乗り越えて大学生になってからは女の子と仲良くなって遊んだりできるようになりました。今は彼女もいて毎日がとっても楽しいです。猫屋さんや SF さんの大学生活はいかがでしたか。しょっぱなか、
このラジオにねリア充がいるとは思いませんでしたね。
そうですね、なんかこのラジオ聞くっていうことはリア充だ、あれではないような気もするんですけどね。
みんなあの社会不適合者が聞いてるっていうイメージでしたけども。
まあね、
そうですか、
暇でもないと聞かないですからねラジオなんてものはね。
まあ、私は先ほど申し上げました通り大学生活は本当暗黒だったんで、
あ、
今現在連絡が取れると誰もいないぐらいな感じ
です、ね、そうですか、
うん、この間ちょっとその同窓会があったみたいな話をちょっとして、はいはい、このラジオの冒頭でも話したことがありましたけども、
はい、
なんかみんな普通なっちゃったなーみたいな感じがしてね。
普通じゃなかったんですか？
なんか、うん、尖ってる人間もいたんだけど、
あ、
ね、なんかまあ結婚して子供ができたからかなんか知んないけども非常にこう丸くなっちゃって、
そうですね、うん、
普通だなーみたいな。
なんか丸くなっていくのはわかる気がしますね、うん、なんか男だろうが女だろうが関係なく、
そうだね、これがまあ多いかなみたいなことがありましたけども。 SF さんどうでした？
うん、まあ僕は、そのなんだ、楽器、まあ同じサークルですけど、
はい、
マンドリンっていう楽器やってたんですけど、それをずっと、もうほんとそれを主軸に過ごしてたので、まあ楽しかったんですけど、
はい、
もうちょっとね、勉強とかね、もっと大学にという環境ならではのこと、いろいろやっとくべきだったのかなというのも、まあもちろんサークルもそうなんですけどね。
そうですね。
思うことがあって
。まあ確かに大学ならではのことってたくさんありますからね。
うん。サークルだけではな、
うん、
ってもよかったんじゃないかなっていうのはちょっと思います。もちろんサークルは楽しかったんですけどね。
なるほど。
なんかこう、今に生きているところもあるけど、もうちょっとなんかこう、勉学とかそういうところでも活かせてたら、良かったんじゃないかなっていう考え方とか
ね、
なんかそういうのはちょっと思うんで、もちろんこのリア充生活さんも今とても楽しいとは思うんですけれども、
うん、
まあね、大学で何やるのかっていうのは人それぞれですが、まあ勉強とかも ね、せっかくその受験戦争を乗り越えたってぐらいなんだから勉強とかしてきたかと思うんでね、もっととね、勉強とかするのもいいんじゃないかなって、なんかすごい真面目な点になってしまいましたけど。
まあ今は彼女もいて、毎日はとっても楽しいですってありますけども、
うん、
まあ今だけだから楽しんでいただいて。
まあそうですね。
もうそのうちなんかもうすぐ飽きますから。
はいはい、そうですね、はい。別れるかもしれないし。
そうね。じゃあ別れるまで写真してくださいね。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあもう一つほどいきます。
はい。
ラジオネーム酒井さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のメッセージテーマ、私の転機は引っ越しです。
ほう。
社会人になってしばらくは実家から出勤していたのですが、
はい、
残業が増えてきたので一人暮らしをすることとしました。
あ、なるほど。
そこで2年ほど住み更新期限を迎えました。特に不満があったわけではないのですが、
うん、
いろんな街に住むことができるのも一人暮らしの特権かもしれないと思い引っ越しをすることにしました。
なるほど、
うん。時には隣の部屋に大騒ぎをする学生が住んでいたり、朝方に念仏を唱える中年が住んでいたりと、必ずしも成功ばかりではありませんでした、
はい。
短期間で引っ越しを繰り返している中、隣の部屋に某テレビ局のディレクターが住んでいました。
へ
ー。その人と仲良くなり、これまでの引っ越し経験を話していると興味を持ってくれて、
はい、
今では引っ越しアドバイザーというよくわからない肩書きでワイドショーに出演するようになりました。うまくいけば本も出版できるかもしれませんということなんですけども、これはかなりのシンデレラストーリーですね。
そうですね。そんな人がこのラジオ聞いてると思えないんですけどね。
引っ越しアドバイザーも聞くね、ラジオ、SF ラジオということになりましたけど。
本当ですね。なんかどんどんよくわからないラジオになってきましたけど。
そうですね。
最初ラジオネームが酒井さんで引っ越しだからあれって思ったんですけど、
そうですね。
そっちに引っ張られるんではなく、すごいなぁ。
引っ越しアドバイザーって何をアドバイスするんだろう。
ああ、でも僕も受けてみたいな、正直。僕も一人暮らし今してるんですけど、
はい、
全く同じで、やっぱ残業が増えてきちゃったから一人暮らししたんですね。
うん。
で、まあ、更新とかってやっぱあるんですけど、2年ごとに。大体2年ごとだと思うんですけど、
ね、
なんていうんですかね。まあ、何引っ越しもお金かかるじゃないですか。
そうなんですよね。
だからね、なんか引っ越したい気持ちはあるんですけど、まあその片付けなきゃいけないっていうのもあるし、
はい、
新しい場所を探さなきゃいけないっていうのもあるし、お金もかかるって考えると、
ね、
まあ特にめちゃくちゃ不満があるわけでもないからこのままみたいな、うん、
そうそう、やっぱそれがまあ普通の考えではあるよね。
そうなんですよね。だからこの酒井さんはとてもあのフットワーク軽くて羨ましいですね。
もちろんね、一方でやっぱり一人暮らしだから転々、うん、とできるっていうのもあるけどね。
はい、
うん、
いや本当すごい、あのわかりますよ、隣の部屋に大騒ぎする学生が住んでいたり、もうね、うん、まさにありましたしね。
そうですか。あ、念仏はなかったです
ね。念仏はなかったですけど、上の方で外国のアジア系の人が大喧嘩をして、なんかそのお国言葉ですごい叫び合ってて、
はい、
それが、深夜と明け方っていう地獄みたいな時間でやってて、もうやめてみたいなことがあったりとか、あと最近は、ほんと最近あったんですけど、
はい、
なんか、その、今住んでるところが、まあ、マンションみたいなところなんですけど、そのマンションの入り口のところの、なんか、扉が、あの、ガラス張りで、まあ、姿が一応見えるみたいなところなんですけど、
はい、
なんかそこに、全然知らない、なんか、スキンヘッドの若者が立っててっていうか、なんかうろうろしてるんですよ。
はい、
で、なんか、通ると、お疲れ様ですとかけなかったこと言うんですけど、
ああ、
なんだろうなと思ってたら、なんかどうやら、踊りの練習にそこを使ってたらしくて。
あー、なるほどね。なんかその、ガラス的なものを映してるんですね。
はい、怖ーとか思ってたら、最近なんか、あの、そこに張り紙が貼られて、あの、
はい、
パフォーマンスと、禁ずるっていう。
世知辛いですね。
あ、まあでも本当怖かったんで。
そうね。
だって知らない人が常に入り口に立ってんですよ。みんな絶対通るから、そこを。
そうね。
怖い怖いと思って。いやー、もう本当よかった。
そう ね、つい先頃もね、どっかの信用金庫にね、立てこもり犯が入ったりね。
そうですね。すごいホットなニュースじゃないですか。
ついね、もう10時間前ぐらいに解決したぐらいの話ですね。
人質の方も無事にね、解放されてよかったですけれども。ね、まあ、こんな感じで、はい、あ、そうですね、坂井さんありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、こんな感じで、引き続き、メールをね、募集しております。私の天気、はい、送ってくださいということで。
はい。
はい。じゃあ、まあ、このタームは。
そうですね、また3本目でたくさん、ね、メールはご紹介しますけども。はい。はい、1本目ということは、まあ、このぐらいでということで。
はい。
はい、この後もまだまだ続きます。
はい。